皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日担当しますのは
久保井千鶴子と
下村静子でお届けいたします。さて、これからですね、随分、だんだん梅雨も明けて暑くなってくる時期ということになると、海が恋しいなという方もあるかもしれません。そこで今日は海にまつわる話と言いましても、海の中ですね、しかもその海の中の生態系についてちょっと話をしようかなというふうに思っています。久保井さんは海の中というと何か関心あったりしますか？
やっぱり昔ですね、もう15年ぐらい前なんですけど、沖縄に行ってみたね、サンゴ礁がすごい綺麗で、それが、わ、竜宮城ってあったんやって思いましたね。
そうですよね。サンゴの場合は綺麗なだけじゃなくって、本当にいろんな役割を、担っていて、私たちがその恩恵を被っているというところでもあります。今日はそのサンゴ礁についての話をゲストにお越しいただいて進めていきたいなと思っております。この後たっぷりお楽しみください。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。さて今日はサンゴの再生に取り組む、社団法人海洋環境再生協会代表理事でありマリンエコフォトグラファーの、関口雄一郎さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。関口さんははい、マリンエコフォトグラファーということは、はい、写真家ですよね。
そうですね。水中の中の環境であったりとか、
はい、
綺麗な海をずっと撮影し続けています。
ああ、そうですか。はい、動画ではなくて普通の写真。
そうですね、写真の方中心にな
んですか。はい、じゃあもうつぶさんにその海の中をね見続けてこられた方でもあるというふうに思いますが、今日はそのサンゴの再生に取り組むというご紹介をさせていただきました海洋環境再生協会なんですが、はい、ここまず大枠としてどのような活動されているところなんでしょうか。
はい、海の中が中心なんですが、サンゴの、保全活動、特に養殖、移植というのを中心にサンゴの、研究ですね、役割っていうのを研究しているのと、あとは全国的な海底清掃というのも同時に行っていまして、
はい、
そういうところから全国の海底のゴミデータを集めながら中心に活動というのをしていっています。
なんか海というのは非常にほんと広くって、何でも受け止めてくれて、なんかなんていうのかな、広いもんですから、
はい、
ゴミなんかもね、見当たらないのに違うかなと思いますが、実はゴミもあったりするんですよね。
そうですね、ゴミ多いですね。
やっぱりそうです。
漂流ゴミとかって海岸にね流れ着いてるゴミは陸からでも見えますけど、はい、海底にもあるんですね。
そうですね、結構やっぱりタイヤとかっていうのは中に沈んじゃいますので、上げるのも重たいんですけど、あと缶でもスチール缶ですね、結構コーヒー関係だったりとかっていうのは中に沈んでしまいますので、そういったものはやっぱりよく回収したりは多いです。
それボランティアで なさってるわけなんですよね。
そうですね、ボランティアでしながら、いろんな方々も協力していただきながらしてます。
そしてそのサンゴについてのちょっとお話を今週と来週2週にわたって伺おうと思うんですが、今週はまずそのサンゴって一体どういう生き物なのかっていうことと、はい、それから私たちはどういう形で恩恵を受けているのかというところを教えていただきたいと思うんですが、
はい、サンゴ自体はですね、昔と今っていうのはこう区別が分かれてまして、今現在はもう動物という扱いになっています。本当にサンゴっていうのは中に、ポリープっていう生物がいてまして、それと外にある、骨格ですね、それが共生し合って光合成を生み出してて、それをもとにマリンに魚が集まっていると というようなのが本当にサンゴの役割ですね。
あ、じゃあ何かにそのサンゴがキュッてついて、そこで共に生きて、
はい、
っていうことなんですね。
そうですね。やっぱお魚さんからするとやっぱり家であったりとか、うん、あとは産卵場所ですね、
うん、
と逃げ隠れにも本当になっていますし、まあ、そういったのを中心にサンゴ自体が群生していって、それが塊になっていって防波堤の役割になっていたりとかっていうのが、していってると思います。
あ、だからなんかサンゴがある海っていうのは豊かな海っていう言い方をね、
はい、
しますけれども、そういう意味なんですね。
そうですね。やはり魚の数というのはサンゴがある場所とない場所というのはもう本当に 100% って言ってぐらい違いますので、やっぱりそこの部分で魚が、ね、やっぱり取れれば生活にも食べていけますし、なければなくなっていきますし、と観光資源というのも本当に大事な場所になってくると思いますので、
うん、
やっぱり見た目も本当に綺麗じゃないですか、サンゴって、うんうん、すごく大事にしていかなければならないなと思いますけど。
久保井さんが最初言ったみたいにね、竜宮城みたいな、本当にサンゴがあって魚が周りにたくさん熱帯魚が泳いでっていうことですよね、
はい、
ということはその、まあ、サンゴがいない海になってしまうと、
はい、
本当に乏しい資源の海になってしまうということですね。
そうですね、
うん、
今なんか沖縄なんか特に分かりやすいんですけど、今ちょうど基地が映りますよね、はい、映る場所も最近テレビでは、ね、あまり出てないんですけど、うん、ちょうど付近に青サンゴっていうサンゴがいてるんですけど、すごい数の群生が実は見つかったんですよ。ああいうのがね、本当なくなってしまうとなれば、やっぱりその地域の方々の生活とかっていうのはやっぱりなくなってしまいますし、基地できれば移してほしくないなとか、うん、そういうのも思っちゃいますね、やっぱり。
一時ね、私も聞いたことがあります。あそこは本当に綺麗なサンゴのあるところなので埋め立てるなんてっていうね、うん、話聞いたことがあったんですけれども、はい、そうすると、まあ、今の関口さんのお話だと、サンゴが生きていけない海になってしまうと魚がいなくなって、つまり、はい、他の生態系にも影響してくるっていうことなんですね。
そうですね。
そうすると、まあ、漁師さんもそこで漁業ができなくなる。
そうですね。
はい、もちろんその、なんていうんですか、海の中で食物連鎖が途切れてしまう、
うん、そうですね。特にサンゴの場合は周りに草食業っていうのがすごくつきやすくなってくるんですけど、やっぱりそういうのを狙ってまた食物連鎖でその魚を食べに来るっていう動線に入っていきますから、うん、それがいなくなっていくと原点がやっぱりなくなってしまうので、やっぱりもう完全に少なくなっていくというふうになってしまいます。
うん、じゃあ漁師さんの仕事もなくなってしまうわけですね。
そうですね。やっぱり沖縄の方ではもうほとんどの方が専業でされていない状況ですので、建築業をしながら時折してるというような感じが多いですよね。
海に囲まれてるのに、
はい、
魚が食べられない。
そうですよね。もったいないと思います。
あともう一つね、私はモルジブが大好きでモルジブに行くんですけれども、はい、あそこもサンゴ礁でできた島なんですよね。
はい、そうですよね。
はい、サンゴ礁ってそうやって島を作るぐらいの力があるんですよね。
はい、とね、モルジブの本当ね、海抜で2メーターぐらいのところじゃないですか。もう本当きれいにたくさんいっぱいある島があるんですけど、今だと本当に30年後ぐらいって言われていますよね。それで沈んでしまうというのはやっぱり良くないなと思います。
サンゴ礁がこう、生まれ変わったりとかして、石みたいになっていって島を形成していくわけですよね。
はい、
だからそれが、サンゴ礁自体がそうやって、次から次に生まれ変われないような環境になってしまったら、
はい、
島自体もどんどんちっちゃくなって、
そしてもう削れていきますよね、
ということになりますね。
はい、
これはちょっと問題ですね、これまたね。
そうですね。
今日は伺っただけでも、サンゴ礁がもし、まあ、サンゴがもしいなくなるとどういうふうなことになるのかっていうのがちょっと見えてきたような気がしましたけれども、うん、サンゴのそのために植え付けも沖縄でされているということなので、その話はまた来週じっくりお伺いしたいと思います。今日は、
はい、
再生 まあ、しないサンゴが再生できないと、まあ、島が欠けていったりとか魚がいなくなったりして、まあ、漁業が立ち行かなくなったりとか、あるいはその観光資源がなくなるということで環境産業が衰退していくとか、まあ、私たち自身も魚が食べられなくなるかもしれないとか、うん、そういうふうな影響があるというお話を伺いました、関口さんでした。
ありがとうございました、はい、ではこの辺で1曲お聴きください。木梨昇吉でハイサイおじさんです。ではここで環境市民からのお知らせです。
はい、今日は
今日は美味しいコーヒーの経済論、キリマンジョロの苦い現実と題したセミナーについてお知らせします。
はい、
7月2日午後6時半から出町柳の駅から徒歩1分のところにあります多目的カフェ風の音で、京都大学大学院農学研究科の辻村秀吉さんのお話を伺います。
はい、
コーヒーはですね、全世界で1日あたり20億杯飲まれているというんですけれども、
うん、
コーヒー農家に支払われている代価っていうのは本当に少なくて、
うん、
多くの農家の人たちがとても困った生活をしていらっしゃるんですね。
はい、
で私たちってすごい美味しいコーヒー飲むためにお金使ってるじゃないですか。
そうですよね。
なぜこんなことが起こるのかということをみんなで考えてみたいと思います。
はい、
ぜひお申し込みお待ちしております。
はい、詳しくはですね、環境市民のウェブサイトを見ていただくか、お電話をしていただきましたら申し込みをすることもできますので、よろしくお願いいたします。環境市民の電話番号は 075-211-3521 211-3521、またウェブサイトでも環境市民と入力して検索していただけたら出てくると思います。よろしくお願いします。ということで、今日もあっという間にお別れの時間になりました。来週はですね、今日のゲストに引き続き、まあ、関口さんに、サンゴの保全に向けた取り組みについてお話をしていただこうということになっております。お楽しみに。今日のメンバーは
久保井千鶴子と
下村静子でお届けいたしました。それではまた来週、
さよなら。